詩編の122編ですね。これはとても短い詩で、はっきりとこのテーマっていうものがですね、限定されたものになっています。それはこの初めにタイトルにあるように都に昇り歌っていうのにこの内容は一番ぴったりとしているというのがわかりますね。エルサレムという都に礼拝のためです、もちろんですね、娯楽遊びのためでなくって、もちろん礼拝のために昇るその時の歌、賛美詩なんですね。で、最初に主の家、エルサレムにある神殿ですよね。神殿は神がそこにおられる、神が望む、ここで礼拝の場、要するにエルサレムの人々、あるいは周辺の散らばされた遠く離れたところにおるユダヤ人もこの当時もいろいろおったわけですけど、そういう人たちも重要な過ぎ越しの記念、過ぎ越しの祭りの時なんかにはですね、遠く離れたところからでも来るわけですね。そういうことで一の巡礼のように来るわけです。で、ここでこの主の家に行こう、礼拝に行こうと、エルサレム行こう、旅立って行こうと、誘われたわけですね。で、こういうふうな出だしから始まったのはこの詩だけですね、すべての中に。そういう意味だと珍しいわけですけど、主の家行こうと、そういう誘いがあったと。だから嬉しかったという、私は喜んだと、I rejoiced ということなんですね。自分だけではこういうふうにですね、なかなか行く気持ちにならないということがあるわけです。この神様の信仰っても、これは誰かが誘うということから始まるんですね。これほとんどそうです。本を読んで別に誘われてないとか言うと、この本っていうのはそもそも誘うつもりで書いてあるわけです。1枚のプリントにしてもですね、印刷物の本でも賛美でも、みんなこれはですね、ある意味ではこれを歌う人、読む人が神様のとれ来るように礼拝のために行きましょうと、この誘いの意味を込めて、目的を込めて書いてあることなんですね。ですから本を読んでそれで行くようになったと、私もそうなんですけど、それもこれを書いた柳原多道という人がその誘おうという気持ちで、祈りの気持ちでですね、非常に熱心な祈りの気持ちで書いたと。で、書いた人が死んだ後もそれが絶えず誘いかけていると。そういうことですね、死の家に行こうと行った時にとても喜んだと、嬉しかったという率直なこの個人的な気持ちから書いてあるという、その珍しい詩なんですね。そういう意味では結局誰かによって行こうと誘われたわけです。そして信仰っていうのは始まるわけなんですね。で、また私たちも絶えず誰かを恐れる神様っていう、これは言われなければわからないんですね。どんな人でも、天才でもわからない。これは世界の歴史見てもわかるわけです。非常にこのアリストテレスなんていうプラトンとかすごい天才だったわけです。アリストテレスっていう人の、私も直接岩波書店から全集で初めてですね、いかにその天才だったかっていうのを、政治とか物理学とか生物学とか倫理学、哲学、もうとにかくですね、万学の天才と言われますけど、そういう人が2000何百年も前から、けれどもそのアリストテレスやプラトンですらも、この宇宙世界にいつの生きた神様おること全く分からなかったということなんです。それぐらいですね、生まれつきのどんな天才も、これはこの愛の神様、唯一の神様をおるということは分からないわけなんです。だから世界の歴史も分からなかった。みんな知らなかったの。ただユダヤ人の特にアブラハムとかだけが神様から直接的に示されて分かったんですね。生まれつく能力で分かったとか、努力して研究して分かったというのは全然違うわけです。でその点では、例えば科学系の研究でですね、ノーベル賞をもらった人ような人たちは、もらわない人たちもたくさんの人がおるんですね。ずっと生涯を、おびただしい時間をですね、昼も夜も、非常にある意味で狭いところの計算とか実験とかばっかりを注い込んで、でその時代の状況とか、いや一種の偶然時、状況によって、ああいうノーベル賞をもらったりする人もおるわけです。 通にずーっとしてたまたま捨てたものがパッとある現象を起こったと、そういうことが偶然的に見つけたものがこれはノーベル賞につながったとか、まあ、そういう例が多いわけですね。まあ、エッケス線というのは非常に重要なもので目に見えない放射線があるというのは それがきっかけだったわけです。それもたまたまですね、まあ、引き出しに入れた写真看板が裏に置いてあったなんか 反応していたと、そういう偶然的なことから非常に大きな意味のあることにつながったわけです。それに研究としてったらすっとその時に与えられたり見つけるんですね。人間的な努力ということで、だから努力しても結果が出ないのどうしたらいいですか、いやもうそれは努力が足りないんだと言われたように、絶えず努力をしたらそういうふうに研究とか学問大学の学問というものはだんだんと確かに分かっていくということなんだけど、この唯一の神様がおるとか愛の神様だということはいくら研究しても分からないわけです。そういうことでこのようにまず死の行こうと、それを知った人が誘うというですね、誘うということが非常にまあ重要になるわけですね。そしてそれをまあ誘われてもなかなかそんな行きますって言わないんだけど、まあ、この人の場合はですね、そういう気持ちがあったけど自分だけではなかなかこう決められなかったけど、誰かがこれはもうはっきり言った方が良いということを知ってる人がですね言ったから、すぐにまあ反応ができて、喜びを持って一緒に行こうということになったんですね。でそこで、ここでエルサレムっていうのが出てきますよね、何回か。でそれともう一つ、この詩の独自な点はですね、エルサレム目的の地っていうものはとっても素晴らしいところだと。すべてが結び合うようなところだと。でそこにすべてのもうユダヤ民族たちが集まってくる。そこに流れ込む。でそこに、正義の王、ダビデの家の王と支配権がそこにあると。まあ、そういうことを言ってですね、エルサレムというのが3回出てきます。それから、6節と7節に平和と平安という言葉がありますし、8節にも出てきますね。平和ないし平安、これはほとんど同じ言葉ですけど、ちょっと違うんですね。平和を求めよう、これはシャロームです。で平安があるように訳されたのは動詞でですね、シャラーっていう動詞が使われたんですね。で、平安があるようにっていうのはそういう動詞で、ちょっと訳を変えているわけです。で、7節のところも、シャルワーってですね、ちょっと違うんです。で、ここに3種類の言葉がですね、この平和平安というところに、まあ、出てくるのが、まあ、細かいところがかもしれませんが、ですから6節の始めと8節のところがシャロームというわけですね。あとはちょっと違った形の動詞とか名詞が使われているんですね。でここですね、そういうふうに今シャロームっていうことが繰り返されていますが、実はこのエルサレムっていうのもですね、サレムっていうのもシャロームという言葉と似ているわけです。ですからこのエルサレムのサレムっていうこともですね、シャロームと同じ意味があると昔もから思われていたわけですね。そういうことでここでエルサレムサレムサレムでシャロームシャラシャロームとたくさん同じ言葉が出てきてですね、エルサレムへ行く目的っていうのは礼拝をして、そして平和を祈るっていうことにあるんですね。遊びに行くとか、お祭りだから何かを珍しいもの、人々が行ってあるけど珍しいから行こうと。日本のお祭りはまさにそうですね。祇園祭りしても、時代祭りにしても、神社のお祭り、みんなそうです。それは面白いと。お店が出てると。もう珍しいものを売ってると。昔なんか特にそうですね。今頃は、この夜店なんてもうほとんど寂れてしまってるけど。まあ、それが一番の楽しみで行ってた。全然礼拝とか来てる人の平和を祈ること全くなかったはずです。でそういうふうにですね、このお祭りっていうとですね、そういう意味、自分が楽しむものと、昔は貧しくて楽しめなかったからですね。けども、ここは全く違う。聖書という方位面でもですね、この世的なものと非常に違うんですね。根本的に違っているわけなんです。ですね、年に一度のような特別な祭り、追越しの祭りとかに行くんでもですね、これみんなそういうふうな、礼拝であり平安を祈る。自分だけでないんですね。ちょっとこう見たら分かります。普 通元日に行ったりするのは自分の家にあるいは自分が大学で合格しますよとか病気が治りますとかみんな自分ということになってるんですね。でそういうふうな自分中心の願いなんかを勝手に聞くようなこと自体がありえないはずなんですよね。自分なんて利己的なんで他の神はどうでもいいとか言うな。でそんなのを聞く神様ってよほど利己的な領域の狭い神様だということになりますね。そういうことをまあ考えてもですね、一般的な神社詣っていうものは本当にまあ単なる伝統的な習慣に過ぎないということですね。で私たちもこういう聖書のような世界を知らなかったら、まあ、それが当たり前ですね。なんとなく遊び綺麗な服を着いていってですね、そして、まあ、自分の家のこと、まあ、受験の大合格とかを祈るんだと、まあ、それが当たり前と思ってしまうんですね。でも聖書を見たら、まあ、それも本当に本当の真実な在り方ではないということがわかるわけです。まあ、こういうふうにエルサレムというものがですね、全ての中心であるということを知った上でですね、都として建てられ、そこで結び合うと、みんながそこに流れてくるんだと。で、裁きの王座、正義の神様はそこにおるんだと。そういう確信を持った上でですね、この6節から今度は祈りということになっているわけです。ですね、確信がないとこさえ祈ったりできないからですね。で、まずエルサレムの人々、集まる人々、そこの町、この象徴ですね、礼拝のその中心の平和がそこにあるようにと、神様を愛する人々に平安があるように、城壁と城白その全体、要するにエルサレムと言い換えただけですよね、その地域全体に平和がある。エルサレムという中心ですから、そこに城壁にも城郭って、みんなそのそこにもどこを見ても平和があるようにと、まあ、そういうことですね。そしてさらにこの8節で、私の兄弟や友人のためにもというわけですね、みんなのために平和がなるようにという祈りだと。そして、神のため、死の家のために、全てを願うと。で、死の家のために、これは幸いってありますが、これ東部という良いという意味の言葉なんです。葬式で善悪の木って言いますね。善悪と善と訳されるのは ある意味ではちょっと間違ってるわけですね。善というのはこういうふうに幸いとも訳されるわけです。あらゆる良いこと、幸いとか健康とか良いとか好ましいとか好きとか立派範囲、いろんな意味で訳される言葉ですね。それをまあ善悪の道徳な善悪と訳してしまったら非常に限られてしまうわけですね。ここは東部という言葉です。で、主の家に本当の良きことがあるようにということですね。この場合はそういう意味でここで使われているわけです。神の家に良きことがあるように。ですね、主の家、主の家が中心であるから、そこに全ての良いことがあるように、幸いがあるようにという祈りで終わっています。でそういうことで、これはですね、都エルサレムに行く時の歌なんですけど、こういう平和を祈りながらそこ行っても祈って、時を過ごすということなんです。でこれが、まあ、私たちのこういった、まあ、礼拝、日曜日ごと、あるいはこういうような礼拝も全てですね、そこに行くのは単なる娯楽のためではなくて、人間同士の交わりのためではなくて、みんなのために良いことを祈るためであるということなんですね。で、できるならば、そういうふうに誰かをいつも誘ってですね、その本当の神様がいるということを知らせようという、まあ、そういう気持ちであるというわけです。それで、このこういった詩篇をそのまま私たちのですね、この2500年もずっと昔なんですけど、今の私たちにそのまま当てはまるような内容になっているということなんですね。でこういうふうにですね、このシャロームっていうのは非常に大事な言葉になっているわけですね。このぐらい繰り返す、これは戦争と平和ってよく言いますけど、聖書の概念はそれと違うんですね。平和っていうのは前から言いましたね、シャレームという動詞、これは満たす、 完全にするという意味なんです。満たす、完全にすると言って。だから本当に満たされた状態、完全になった、いわば終わりの状態、全く状態、まあ、そういったことをシャロームというわけです。ですからそれは神様の力、神様の恵みとかで満たされた状態をシャロームというわけなんですね。だから病気になっても神様からの霊の賜物が満たされたらシャロームであります。たとえ周囲が戦争のような状態になっても、この神様からのシャロームですね、賜物をいただくことで平安であり得るというわけです。いくら戦争がなくても心の中で憎み合っているということもたくさんあるわけですね。人間としても殴り合ったりはしないけど心の中で嫌っているということもいっぱいあるわけです。そういうことですね。この平安というのはそういう霊的なものなんですね。神の国にあるもの、神様が持っているようなものだということです。だからこういう聖書で、ね、平安を与えられた、本当に私たちの心は神様の方で満たされた時に自然にそういう平安ということになるんですよね。で、この平和あるようにという願いはそのままだからですね、新約聖書にもこう受け継がれてきているわけですね。だから最大の使徒であったパウロはいつもですね、どこのところに手紙を出すときでもですね、まず一番にあった祈りっていうのはやはりこの平和だったわけなんですね。でちょっとそれを新約聖書の今までにも何度も言ったことですが、例えば一番大切なローマ信徒の手紙でもこの最初を見たらですね、273新約聖書のローマ信徒の手紙一章ですよね。新約の273ページですね。でこの一章のところのですね、この一章の7節のところを見たら、ですね、ローマの一章の7節のところですね、神に愛されて召されて、ローマ信徒の手紙の一章の7節、でこういうような書き方、まあ、いつもこのパウロの祈りがここにあるわけですね。私たちの父である神様と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように、こういう神からの恵みと平和があるようにと今言ったこの詩篇と同じことなわけですね。平和、平安を神からのですね、こういった神とキリストからの平和であって、この世の平和ではないわけです。この世の平和なんて本当に儚いんです。すぐに壊れる、一時的に平和ようなってすぐに壊れてしまうんですよね。神からの平和があるようにと、でそれは絶えざるこのように祈りがなければですね、消えてしまうわけです。でこれは単なる挨拶ではないんですね。この一章、このタイトルは前にも言いましたけど、こんなとこ挨拶のタイトルをつけると良くないわけです。これ祈りであるのにですね。で、この最初にパウロはこういうふうに自分は何者かということ、キリストはどういうお方かと言って、そしてパウロの祈りを込めて最初に書いたわけなんですね。そういうふうにあちらこちらでもうこの手紙を見たら分かりますけど、絶えずパウロはどこに出すでも平和があるようにとですね、主の平和っていうことをいつもいつも言ってるわけです。だから私たちもですね、手紙を書くことでも主の平和があるようにっていうふうに書く方が、敬語だとかですね、背景だなんて書くよりもずっと言わ、そんな意味がない言葉ですかね。敬語なんかって意味がない、誰も何も感じないわけです。そういうことに大事、書くときでも意味がある言葉を書くっていうことはとても大事なことですね。はい、まあ、それから、主イエスもですね、最後の夕食の時にも言ったという、これも何度も何度も出てきましたけれども、 これはヨハネの14章198ページを聞いて、それは一番早いですので198ページ新約聖書ですね。ヨハネの14章198ページの27節ですね。このヨハネの14の上の段にありますね。これは最後の晩餐、最後の夕食の時です。私はこの平和をあなた方に残し、私の平和を与えるってはっきり言っているように、キリスト様が持っておる神の平和だと、それとこの世の平和と非常に根本的に違うわけですね。そういうふうにパウロも神からの平和、キリストからの平和と、イエス様もこういうふうに言ってですね、単なる平和と違うということを繰り返し言っておるわけです。新聞とか、まあ、社会的なことであらゆる平和ということはみんな社会的な普通の平和ですね。で、聖書はですね、その神から来るの、何にも壊されないような神の国にあるその満たされた状態を言っているわけですね。はい、でそういう形でですね、この今日の詩編というのは、この平和、神から来る平和の重要性を祈るというです、ね、それが礼拝の根本にもあるということです。そういうことで、平和の祈りというフランシスコ、アシシのフランシスコの歌もあるんですけど、そういう平和の祈りのこの賛美という、そういうはっきりしたテーマの内容を持っているということなんですね。この詩編というのは本当にさまざまなですね、いろいろな内容のものがあるんですけども、これは個人の苦しみとか悩みとは全く違っているわけですね。みんなのために平和を、でそのために場所、家でおっても祈ることはできるけど、やはりそういう場所を行った方がですね、より祈れるということもあるんですね。これはもうこう言われている人も、他のいろんな教会なんかも同じです。自分の家でも祈れるけど、集まった方がよりやはり祈れる、集中できるということは確かにあるわけです。それはイエス様の約束とおいて、二人三人私の名によって集まるところに私はいるって言うんだから、それはここにも目には見えないけど、恐れ多いですけど、イエス様ここにいてくださっているということなんですね。ですからそのいてくださっているイエス様からもらえるから、一人でこれも一層ですね、集まった時の方がより集中できるということ、これもいろいろあるわけですね。まあ、病気とかいろんなことのために行けない時、人も多いわけなんですけどね。まあ、そういうことで、この独自の詩のですね、意味を私たちも受け取って平和を祈りたいと思いますね。はい、それでは今日の詩編はここまでにしておきます。